じめは特集、区民に優しい地の拠点を目指して、生涯の学びを支える図書館の充実を図ります。教育委員会では、生涯にわたって豊かに学ぶことができるよう、区民に優しい地の拠点として新宿区立図書館の充実に向けた取り組みを進めています。今号の特集では、新年度から開始する区立図書館の利用機会の拡充や、区立小学校の学校図書館における子どもの読書活動を推進するための環境づくりなど、生涯の学びを支える図書館の充実を図るための取り組みをご紹介します。平成31年度、2019年度から開始する取り組み、図書館の利用機会の拡充のため、取り組み1、新宿区立図書館において毎日開館体制を実施します。子ども読書活動の推進に向けて、取り組み2、学校図書館の放課後等開放を小学校全29校で実施します。まず取り組み1、新宿区立図書館において毎日開館体制を実施します。新宿区立図書館の利用機会を拡充するため、平成31年4月から現行の四ツ谷図書館に加えて、新たに鶴巻、北新宿、大久保、下落合の4館の休館日を月曜日から火曜日に変更し、毎日開館体制を実施します。原則として年末年始を除く毎日いずれかの区立図書館を利用できるようになります。平成31年度、2019年度からの新宿区立図書館の休館日及び開館時間について、まず毎週の休館日が月曜日の図書館が6館あります。うち月単位の休館日が館内整理日の第3木曜日となるのが5館です。中央図書館、開館時間は午前9時から午後9時45分、日曜日祝休日は午後6時まで。子ども図書館、午前9時から午後6時。西落合図書館、富山図書館、中町図書館はいずれも午前9時から午後7時。土曜日、日曜日、祝休日は午後6時まで。また、月単位の休館日が館内整理日の第2木曜日と、5月、8月、11月、2月の第4日曜日となるのが、角筈図書館。午前9時から午後9時45分。日曜日、祝休日は午後6時まで。次に、毎週の休館日が火曜日の図書館が5館です。うち、月単位の休館日が館内整理日の第2木曜日と、5月、8月、11月、2月の第3日曜日となるのが2館。四ツ谷図書館と大久保図書館、いずれも午前9時から午後9時45分、日曜日、祝休日は午後6時まで。また、月単位の休館日が館内整理日の第2木曜日のみが下落合図書館。午前9時から午後9時45分、日曜日祝休日は午後6時まで。月単位の休館日が館内整理日の第3木曜日となるのが2館です。鶴巻図書館、北新宿図書館、いずれも午前9時から午後7時、土曜日、日曜日、祝休日は午後6時までです。以上です。なお、月曜日が祝休日にあたる場合は、原則として、月曜日が休館日の間は火曜日が休館。火曜日が休館日の間は水曜日が休館となります。このほか、12月29日から1月4日の年末年始、および年間1回7日以内の特別整理期間の休館日があります。問い合わせ、取り組み1、毎日開館体制について、中央図書館、代表で 3364-1421 番です。次に、取り組み2、学校図書館の放課後等開放を小学校全29校で実施します。 平成29年度からモデル実施を行っている学校図書館の放課後等開放を平成31年度、2019年度からすべての区立小学校で実施します。学校図書館を放課後等に開放することで、児童の読書活動を推進していくとともに、自学自習や調べ学習などができる環境を作ります。学校図書館の開放時間中は、学校図書館放課後等支援員を配置し、読書活動や調べ学習などをサポートします。学校図書館の放課後等開放は1校につき原則として週2日実施します。利用者は当該校の在校児童及び放課後子ども広場登録児童です。平成29年度学校図書館放課後等開放モデル実施小学校5校。平成30年度学校図書館放課後等開放モデル実施小学校15校。平成31年度、2019年度から、学校図書館放課後等開放本格実施小学校全29校。インタビュー、放課後の学校図書館の魅力を聞いてみました。東富山小学校学校図書館放課後等支援員、中本直子さん。学校図書館放課後等支援員は、宿題や読書をするための本選びの支援など、児童の利用目的に合わせたサポートをしています。時には子どもたちと一緒に本を読むこともあります。また、月に1回お話し会を開催し、本の読み聞かせや語り、わらべ歌の手遊びなどを行っています。館内では友達同士で一冊の本を声に出して読んだり、支援員を聞き手に読み聞かせをしたり、自由なスタイルで読書を楽しむなど、放課後ならではの姿が見られます。のびのびと自分のペースで過ごせることが、放課後の学校図書館の魅力だと感じます。これからも子どもたちにとって一番身近な図書館として、安心できる居場所づくりの支援をしていきたいです。以上です。東富山小学校の学校図書館放課後等開放では、1回来るごとにスタンプがもらえます。問い合わせ、取り組み2、学校図書館の放課後等開放について、教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1058 番。特集、生涯の学びを支える図書館の充実を図ります、でした。次は美術館を体験しようです。美術鑑賞教室は10周年を迎えました。東郷政治記念損保ジャパン日本講和美術館と連携し実施している美術鑑賞教室が開始から10周年を迎えました。美術館の休館日を活用し、児童生徒がガイドスタッフとともに作品を鑑賞する区独自の取り組みで、今年度は小学校全29校、中学校7校で実施しています。11月12日月曜日は、牛込第三中学校の生徒が美術鑑賞をしました。まずはグループで作品を鑑賞。ゴッホのひまわりの前に座り、ガイドスタッフが作品から感じる印象は？ゴッホはどんな気持ちでこの作品を描いたと思う？と生徒に問いかけると、一般的なひまわりのイメージと異なり暗く感じる、私生活がうまくいかず悲しい気持ちで描いたのではないかといった意見が交わされました。ガイドスタッフが質問を通じて生徒の意見を引き出すことで対話がより活発なものになります。これは作品や作家についての知識だけを学ぶのではなく、作品に対する自分の感じ方や考えなどを伝え合う対話による美術鑑賞と呼ばれる鑑賞法で、貸し切りだからこそできる美術館の楽しみ方の一つです。その後、個人鑑賞の時間では、一つ選んだ作品とじっくり向き合い、感じたことなどをワークシートに記入し、考えを深めました。 東郷政治記念損保ジャパン日本講和美術館教育普及担当吉井裕樹さんのお話です。教育委員会と当館が連携を取ることで、個人ではなかなか訪れる機会がない美術館も美術鑑賞教育支援活動の事業として来館が可能になりました。この10年間で児童生徒合わせておよそ 17,500 名が対話による美術鑑賞を体験しました。児童生徒の皆さんにとって美術館が身近な存在となり、さらには美術館での体験から自分とは違う感覚や意見を持つ人がいる、違う意見も受け入れることの大切さを理解し、日常生活に生かされていくことを期待しています。この活動はボランティアの皆さんにガイドスタッフとしてご協力をいただいています。ご興味のある方は美術館までお問い合わせください。子どもたちと美術作品を囲みながら素敵な時間を過ごしましょう。問い合わせ教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1054 番です。美術館を体験しようでした。続いて学校給食レシピです。学校の給食メニューをご紹介します。今回はポトフとごぼうサラダを紹介します。彩りがよく野菜もたくさん摂れる子どもたちに人気のメニューです。主食にパンを添えてご家庭でもぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。まずポトフ、材料4人分です。水 500cc、コンソメスープの素固形1個、油小さじ1、ベーコン 20g、 豚肉 120g、 玉ねぎ中1個、人参1/2本、じゃがいも中2個、キャベツ2枚、しめじ1/2パック、ウインナー4本、塩小さじ1/2、胡椒少々。作り方です。1. 鍋に水を入れて沸かし、コンソメスープの素を入れて溶かしておきます。 2. ベーコン、豚肉、玉ねぎ、キャベツを長さ2センチ程度の短冊切りにします。人参をいちょう切りに、じゃがいもは厚めのいちょう切りにします。しめじは小房に分け、ウインナーは1センチに切りましょう。 3. 鍋に油をひき、ベーコンを炒めてカリッとしたら豚肉を入れて炒めます。火が通ったら玉ねぎを加えて炒め、玉ねぎがしんなりしたら人参も加えて炒めます。 4.3 に1のスープを加えて、沸騰したらじゃがいも、キャベツ、しめじ、ウインナーを加えて煮ます。 5. 最後に塩と胡椒で味付けし完成です。ポトフ1人当たりのエネルギー 254kcal、 タンパク質 12.3g、 脂質 15.0g、 カルシウム 42mg、 ビタミン C 47mg、 食塩 1.7g。 次にごぼうサラダ、材料4人分です。ごぼう 80g、 20cm 程度、きゅうり1/3本、人参3センチ、ツナ缶小1缶、調味料として醤油少々、砂糖小さじ1/4、塩小さじ1/5、酢小さじ1、油小さじ1、マヨネーズ2/2と1/2、白すりごま小さじ1/2。作り方です。1. ごぼうは3センチの千切りにし、水にさらします。 2. きゅうりは縦半分に切ってから斜め切りにし、人参は千切りにします。 3. ごぼうと人参を歯ごたえが残る程度まで柔らかく茹で、湯を切り冷ましておきます。 4. 次にドレッシングを作ります。まずツナを油を切らずにそのまま鍋に入れて炒めます。 5. 4に調味料を加えて加熱し、その後冷ましておきましょう。6、3のごぼう、人参にきゅうりを入れて混ぜ、5のドレッシングをかけたら完成です。ごぼうサラダ、1人当たりのエネルギー、86キロカロリー、タンパク質 2.6 グラム、脂質 6.6 グラム、カルシウム21ミリグラム、ビタミン C 3ミリグラム、食塩 0.3 グラム。西新宿中学校では主食に学校で手作りしたシナモンロールを添えて提供しました。問い合わせ、学校運営課保健給食係、電話5273-3098番です。学校給食レシピでした。代わって平成30年度読書感想文表彰です。12月17日月曜日に平成30年度新宿区読書感想文集欅区長賞表彰式を開催しました。これは子どもの発達段階に応じて読書の楽しさを知ってもらい、読書習慣を身につける読書活動推進の一環として毎年実施しているものです。区立小中学校の児童生徒が書いた全11,738点の応募作品の中から最優秀賞の区長賞を受賞した4名に吉住健一区長から賞状と盾が贈られました。区長賞のほか優秀賞・優良賞を受賞した作品は3月発行予定の読書感想文集欅第34集に掲載します。なお、文集は区立図書館で閲覧できます。区長賞受賞者と感想文のタイトル。牛込中野小学校1年、須崎香音。秘密の気持ち銀行を読んで。本の題名、秘密の気持ち銀行。落合第二小学校4年、五十嵐玉樹。人と出会うこと。本の題名、まっすぐな地平線。西新宿小学校6年、津田アリア。命。本の題名、その日の前に。西早稲田中学校1年、見栄え陽。生きるエネルギー。本の題名、芋がゆ。問い合わせ、教育支援課教育活動支援係。電話 3232-1054 番です。平成30年度読書感想文表彰でした。今度は中学校生徒会役員交流会を開催しました。12月25日火曜日、全区立中学校及び新宿養護学校の生徒会役員65名が参加し、平成30年度新宿区立中学校生徒会役員交流会を開催しました。今年度は生徒みんなが生徒会、一人一人が輝く活動を作るをテーマとして、各校の生徒会の特色や取り組みについて紹介し合った後、グループに分かれ地域交流を深める取り組みや生徒一人一人の意見を生徒会活動に取り入れるための取り組みなどについて話し合いました。各生徒はこの交流会で出た意見を持ち帰り、自校の生徒会活動に役立てていきます。問い合わせ、教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1054 番です。中学校生徒会役員交流会を開催しましたでした。次は新宿区夏目漱石コンクール各賞を決定しました。新宿区で生まれ育ち、その生涯を閉じた文豪夏目漱石を知り、その作品に触れる機会として平成30年度新宿区夏目漱石コンクールを実施しました。全国からいただいたたくさんの応募作品の中から各賞を決定し、 12月8日土曜日に表彰式を開催しました。受賞作品は区公式ホームページでご覧いただけます。区立小学校児童の作品が最優秀賞を受賞しました。絵画コンクールどんな夢を見た？あなたの夢中や小学生低学年の部最優秀賞、早稲田小学校2年山本伊織、作品名クラゲの昼寝。小学生高学年の部最優秀賞、落合第四小学校6年村尾伊織、作品名夢。問い合わせ文化観光課文化資源係、電話 5273-4126 番、または教育支援課教育活動支援係、電話 3232-1054 番です。新宿区夏目漱石コンクール各賞を決定でした。おしまいは教育委員会の動きです。教育委員会開催状況。平成30年11月1日から平成31年1月31日、定例会3回、臨時会2回開催。主な議案、公の施設の指定管理者の指定について、新宿区立幼稚園条例施行規則の一部を改正する規則、平成30年度内部評価と外部評価実施結果を踏まえた総合判断について、主な報告事項、平成30年度新宿区夏目漱石コンクールの実績報告について、平成30年第4回新宿区議会定例会における代表質問等答弁要旨について、教育委員会について、教育委員会は区議会の同意を得て区長が任命した教育長と5名の委員で構成する合議制の執行機関です。会議は毎月1回第1金曜日に定例会を、都合により変更もあります。また必要に応じて臨時会を開催しています。教育委員会はどなたでも傍聴できます。会議の日時、場所、傍聴の方法については区公式ホームページに掲載しています。問い合わせ教育調整課管理係、電話 5273-3070 番です。教育委員会の動きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは福田清美でお送りいたしました。また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。